タス大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなどをリスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は吉次博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日経ベリタスの吉次博です。
吉次さん、ベリモヤは久しぶりですよね。
ちょっと久しぶりですね、1ヶ月半ぶりぐらいです
か、ね、そんなに空きましたか。
まあ、その間いろんなことがあったので、はい、まあ、それはそれでこれからいろいろまたお話しするとして、
そうですね、
大江さんからなんか大変重大なニュースの告知がある話
よろしいですか。
どうぞどうぞ。
もう年末のことも考えなければいけない季節になっていまして、
そうですね、はい、霧寒くなりましたしね、今日は高くないかな、どうかな
私のライフワークの一つでもあります宇宙ニュースがですね、年末に特番を放送することになりました、はい、12月29日の15時30分から17時までの90分の予定なんですけれども、そこで2011年の重大宇宙ニュースというのを取り上げようと思いまして。
なるほど。これ宇宙ニュースっていうのはその、
はい、宇宙にまつわる、
宇宙にまつわる話なら何でもいいんですか。
はい、
何でもいいんですか。例えばどういうことがありましたか。
例えば今年大きなニュースといいますと、例えばアメリカのスペースシャトルの引退もありましたし、
退役ね、 そうですね、
それから日本人宇宙飛行士の古川さんが、
そうですね、
宇宙に行ってもうすぐ戻ってこられます。
あと大江さんの写真がジョンソンスペースセンターに貼ってあったっていうのも、あれもあれが1位じゃないかな
あれ
どうですか。
本当に恥ずかしいですよね。
いやいやいや、だってツイッターのアカウントのあれに貼ってあるからいいじゃない。
あれがでもアメリカのあそこにあるっていうのが恥ずかしいです。聖地に、
まあ、正確に言うと今年のニュースじゃないかもしれないけど発見されたという意味では
そうなんですよ、
重大発見の一つ、
ね、あれ撮ったのが2009年の10月とかだった気がするんです。ね、そこから貼られてるのかと思うともう汗が出ます、う
ん、なるほどね。
ということでですね、皆さんの今年の宇宙ニュースといえばこれだというものを思いつかれた方は、ぜひツイッターでですね、日本語ハッシュタグの宇宙ニュースというのをつけてつぶやいていただくか、もしくは番組のツイッターがありますので、アットマーク TX アンダーバースペースニュースでお送りいただければと思います。お待ちしています。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のもやもや川柳、タクシーに乗ったらさん、30代女性会社員の作品です。あの株を僕もどこかに飛ばしたい、あの株を僕もどこかに飛ばしたい。先日タクシーに乗ったら、ドライバーの方がオリンパス株をたくさん持っていて困っていましたということですが、
あの株をね、
はい、
これなかなかやっぱり今をよく捉えた素晴らしい川柳ですけどどういう人が作ったんでしょうかね。30代女性会社員、
私が作りました。
やっぱうまいと思ったわ。
うまくないんですけど、
このスタジオに来る時に乗ってたタクシーの運転手さんが言ってたんですか。
先日タクシーに乗りましたところ、もう乗った瞬間からオリンパスがさーっていうお話が始まりまして、
森さんに話すときっと分かってくれると思った
のかな。いやいや、多分もう本当に誰かに言わないと気が済まない、
王様の耳やロバの耳状態の運転手さんね
話を聞いてくれという状況だったんだと思うんですけど、
まあそういう気分の方多いかもしれませんね。これしかし、ね、今回ちょっとねやっぱ大江さんのにわざわざ作っていただいたメイクを紹介した背景にはちょっと投稿が少ないと。
そうですね、今回はもやせんの投稿が少なかったんですよね。はい、よろしければ皆さん思いついたもやせん何でも結構ですのでお送りください。最近高い評価のもやせんが続きましたの で、
ね、レベルが高かったから特に先週のやつなんかもね良かったですね。
そうなんです。それで、ね、ちょっと尻込みをしちゃいましたというようなメッセージもいただきまして、
なるほど、ね、
はい、そんなことはないんです。思いついたものはパパッとお送りいただければ幸いです。
よろしくお願いします。
お願いします。さあそれではマリコの今週のモヤモヤ本題に参りましょう。もやせんでも取り上げましたこのオリンパスの問題をここでじっくり伺おうと思います。ここに来て一気にいろんな事実が見えてきたんですよね。一方でこのオリンパスの損失隠しの手法、それから問題点などもやもやしている方もたくさんいらっしゃると思いますので、今日は吉次さんにたっぷり解説していただきましょう。まずは日本経済新聞からこちらの記事をご紹介します。11月11日付日本経済新聞朝刊の記事です。預金水増し損失隠す。オリンパスが証券投資の損失を隠していた問題で、不正な経理操作の手口が10日同社の第三者委員会の調査で明らかになりました。含み損を抱えた資産を飛ばしで切り離し、その一方でオリンパス本体の預金や有価証券を水増し計上する形で辻褄を合わせていました。損失を隠した資産はピークの2005年3月期末には1300億円超に達し、企業買収に絡む支出で穴埋めしました。現在までに損失処理は終了した模様です。同社の上場維持をめぐる判断にも影響を与える可能性があります。ということなんですが、実は吉次さんは昔このオリンパスの担当記者さんだったんですよね。
そう、昔っつってももう23年前ですかね。
はあ、
ずいぶん昔ですよね。
ということはですよ、この損失財テクに失敗してオリンパスが損失を出してしまった頃、
今にして思えばその頃から始まってたんでしょうね。はあ、ただ私もお恥ずかしい話ですけど、駆け出しの2年生ぐらいの記者だったんですね。2年目ぐらいの記者でまだこう、よくわけも分からずこう飛び回ってた頃だったので、まさかこんなことが始まっていたなんてのはちょっと思いもしませんでした。だからまあその意味では、自分の不明を恥じてる面もあるんですけど、
でも、まあ、
しかしまあ、ずいぶん長いことという ね、
そうです
ね、感じはしますね。
はい、この話の解説をするにはずいぶん昔に遡らなければいけないわけですよね。
そうですね、今大江さんが財テクというふうに言われましたけれども、
はい、
財テクってこれ略称なんですよ。造語の略称なんですけど、もともとはどういう言葉だったかご存知ですか。
いや、そう言われると一瞬戸惑いますよね。
財テクってまあ、なんとなくわかるんですけど、
はい、財産テクニック、財産増やすテクニック、ま
あ、そんな感じ。ちょっと違うな。でもこれね、財務テクノロジーの略って言われてるんです。
恥ずかしい。
いやでもまあ、そう、要するに余ったお金を運用するっていう意味で財テクっていうのは財務テクノロジーって言われたんですけど、まあ当時私がそれこそオリンパスを担当していた頃、あるいは80年代の後半ぐらいですね、まあ日本経済バブルで絶好調でですね、で企業もまあお金が結構有り余ってたわけですよ。でまあそれをいろんなものに投資したり、海外で不動産買ったりとか、まあいろんなことやってたんですけれども、まあ、とにかく余ったお金をなんか運用しなきゃいけないということで、その別に金融機関とかじゃない普通の製造業とかでも、とにかくそのお金を運用するということをまあやるのがむしろ当然だという風潮が当時あったんですね。でまあそれを財テクと呼んでいたわけです。でまあ例えば製造業なんかだったら、その物を作る傍ら、それでこう上がってくる収益の現金をね、有効活用してさらにまたいい投資に回すということが、その企業経営の、まあ必須条件であるというような感じだったわけですね。でオリンパスなんかもまあそのご多分に漏れずそういう感じの会社だったんですけれども、ただまあ僕の印象で言うとですね、まあ本当に奥の奥深いところまで分かってなかったんでしょうけど、まあオリンパスというのはその内視鏡っていう世界的な技術を持っていて、 まあ、会社としては割と地味でね、うん、でその非常にこう堅実というかテクノロジーオリエンテッドな会社ってイメージだったんですね。
そうですか。
で、まあ、ただそのある意味で儲かってる会社だったので、うん、あのお金はいっぱい持ってると、まあ、いっぱい持ってるお金を運用していたというのもそんなにものすごく派手になんかこう株でバンバンやってたとかっていうイメージは当時はそんなになかったんですけどね。ただまあ今にして思えばまあいろいろやっていたんでしょうということなんですね。でそのなんでそんなとこから話し始めたかというと、実はその今回オリンパスの問題になったその飛ばしと言われる手法とかっていうのはこれもパッと聞いたらなかなか普通の人は分からないんじゃないかと思うんですけど、あのこれ自体が実は長い歴史がある話なんです。でオリンパスはまああのこの飛ばしっていうのがこう20年続いてきた格好で今表に出ましたけど、実は90年代にはですねこれに絡む事柄が結構明らかになっているんですね。
飛ばしをしていた企業は
たくさんあったってことですね。
あった。
だから飛ばしって言葉は今になってそのイギリスの新聞なんかが飛ばしというこうローマ字で報じてるなんて言われてますけれども、実は飛ばしっていう言葉を一番最初に僕なんか新聞で書いたのは92年ぐらいのことですから、もう20年近く前ってことになりますね。
この飛ばしという言葉を新聞で最初に使ったのが吉次さんなんですってね、
というふうに僕は自負してるんですけど、あの、まあ、検証してないですけど一応あの割と早い時期に飛ばしのことは書いてたと、あの、まあ、ちょっとした自慢話で思います。
今や海外のメディアでも使われてしまうこの飛ばし、
誰もその昔の話は知らないと思いますけど、あの、まあ、その話はさておきです、ね、う
ん、
じゃあこれどういうことかというと、そのこれはやっぱりいろいろいくつか段階がありましてですね、一つはそのオリンパスなんかが80年代の後半に、まあ、企業がですね、余し運用、余ったお金を運用して、
はい、
余し余ったお金、はい、あの余し、余った資金をですね、余し運用していたと。でこれが、途中でこううまくいかなくなるケースがいくつかあるわけです。で一つは、はい、あの87年10月のブラックマンデーってやつで、この時はもう世界的に株価が大暴落して日経平均も、まあ、当時は2万いくらあったんですけど、1日で3000何百円下がったりしてですね、はい、14% とか 15% ぐらい株が下がったりして、この時にその運用してた企業は一時的にドーンと大きな損をするわけですね、はい、ただまあその後また株価がザーッと戻してったので、あのその過程で損失が消えちゃった企業もたくさんあるんですけれども、しかしやっぱりブラックマンデーの時に、損を出してそれを取り返そうと思ってまた失敗したっていう企業も結構あったわけです、
はい、
でそういう企業が本格的にその困り始めたのは89年の末に日経平均株価が4万円近くの高値をつけて、
そうでしたね、
その翌年からどんどんどんどん下がり続けて、今日に至ってるんですけど、そのプロセスで、非常によからぬことがいっぱい起きてきたということなんですね。でそれ何が起きたかっていうと、そのこれは、まあ、あのいろんなパターンがあるんですけど、ものすごく端的に言って、
はい、
単純化して言うと、証券会社とか信託銀行が企業からお金を預かりましたと、で企業は、まあ、その証券会社とかを信用して一人勘定って言うんですけど、うん、まあ、適当に運用しといてくれと、
はは
でうまくいったらあの期日が来たら戻してくれと、でそれはあの株が上がってる時はあのうまくいってたわけです。で証券会社もいっぱいお金預けてもらって、で当時はその株式の委託手数料っていうのは固定制でしたから、売買すればするほど証券会社にお金が入ってくるわけですよ。だからその、企業から預かったいっぱい預かったお金の中でいっぱいいろいろ運用して上がりさえすれば誰も文句言わない、証券会社も儲かるって話だったんですけど、株が下がってきたりするとそれがうまくいかなくなる。
そうですね。
でさてどうしようという話で、90年とか91年ぐらいから証券会社とか企業、あるいは企業と信託銀行の間にトラブルが発生し始めるわけですね。
ああ預けていたお金が、
まあ、なんとかしろと、目減りしちゃったじゃないかと、目減りしちゃったじゃないかどころか 5% で運用すると言ったじゃないかと、利回り保証って言うんですけど、あの利回り保証って本当はね株とかじゃしちゃいけないことになってるんですけど、まあ、当時ある意味でおおらかな時代で、それから法的にもまだその辺が整備されてなくて、利回り保証は必ずしもその私の契約上、民法上の契約上はいけないことではないっていうふうに整理されてたんです。だからその証券会社なんかが、例えば証券マンとかは名刺の裏にね 5% でお宅のお金を運用しますと書いて相手の財務担当者に渡したら、それはそれで契約として成立したと言われていた時代だった。
そうですか。
でところがまあうまくいかなくなった、
はい、
で企業の方はお前言ったじゃないかと、なんとかしろというんでトラブルになってきて、さてそれをどうしようっていうので、 これももう随分昔ですから覚えてないと思いますけど、企業と証券会社のトラブルが一気に明らかになったのが損失補填といわれる事件だったんですね。
それはつまりその利回り保証
利回り保証とか損が出たやつを後で埋めてあげたりとかっていうことで、
そういうことを証券会社などがしていたんですか。してたんです
ね。まあ、信託銀行もしてたんですけどね。でその、そのトラブルがじゃあどういう格好だったかっていうのが、まあ、いろいろ経緯はあったんですけど、97年の7月にですね、社会的な問題になって、損失補填リストというものがね、当時の、まあ、大蔵省および日本証券業協会というの業界団体から公表されて、その名だたる大企業が証券会社からかなりの多額のお金の補填を受けていたっていうのが明らかになったわけです。
でもそれはあの企業とその証券会社なり信託銀行の間でそういう契約が成り立っているのであれば別に問題ないんじゃないんですか。
まあ、今にして思えばそうなんですけど、ただまあ当時あのやっぱりなんていうのかな、その株が下がってきてて個人投資家の間にももうすぐ損する人が増えていて、なんで大企業だけそんな補填が受けられるんだとかですね、あのいくらその契約上いいって言ったって、あのこれはやっぱりいけないことっていうふうに商取法には書いてあるじゃないかとかね、いろんな問題があって、まあその契約上成り立つということとは別に社会的にもこれはやっぱり許されざることであるという認識がブワッと一気に広まって、で証券会社のトップがいっぱい辞めたりとかですね、まあ、いろんなことが起きたわけですよ。それでその91年の7月にその損失補填という格好で、まあ、証券会社が企業に補填していたという実態が明らかになったと。でまあそれでもね、損がそこで解消されていればよかったんですけど、その時にまだ解消しきれないものが結構残っていた。それがその後問題になってくる飛ばしと言われるものなんですよね。でこれはなぜ飛ばしというかというとですね、これはね、まあ、ちょっと説明するとちょっと複雑なんですけど、要するにその損失が出てる有価証券、例えば、100億円の有価証券が時価で50になってるというのを、その決算期が違う企業の間で、その元の価格、つまり母価ね、帳簿の価格、つまりその値下がりする前の価格ですね、はい、その値下がりする前の価格で点々とこう流通させるわけです。だから大江産業から、大江工業へ、吉次産業へとこう決算期が違う間のところで損が出てる株をもともとの100の価格でこうずっと売買し続けていくわけですね。
その決算の前に、
決算の前に、そうすると決算期末に持ってないんで、あの処理しなくて済むから、あの損が出ない格好になるわけですよ、
帳簿上は。
帳簿上はね。ところが実態は それが50になったり30になったり20になったりするん でこれがね、後になったらどんどん大変になっていくわけね、で実はその、飛ばしというのは最初はもともと有価証券を運用していた企業と、その飛ばし先になっている、まあ、いくつかの受け皿の会社みたいなのがあるんですけど、はい、その受け皿の会社もいっぱい見つけてきて、最後は、まあ、しばらく時間をかけてぐるぐる回しとけば、最後はなんとか元に戻りますからといって証券会社とかがアレンジしていって企業と約束したりしてたんですね。
飛ばしてるうちにあのまた100億の価値に戻るかもしれませんよ、
戻るかもしれませんよと、で多分大丈夫ですよと、でもし戻んなきゃね、ちょっとこうややあのリスクはありますけど、 いい商品がありますからこれを運用しておきましょうとか言って、まあいろいろやってた多分ね。でそういうようなことをやっててもなかなか相場が戻らない、それで今度はそのずっとこう受け皿会社の間 で飛ばしてる有価証券をもう受け皿になってる会社がね、ちょっとこれ以上こんな損が出たのをね、もともとの100億の価格で持ってられませんよと、まあ、言い出し始めるわけです。
もう実質じゃあ20億になったりとか10億になったりとかして
くる、5になったりとか1になったりとかしてるわけですわね。
もうちょっとい
い加減にしてくださいと、
いくらなんでも勘弁して、
勘弁してください。でその間に立っていた証券会社の営業マンとかに、ほらダメだと言ったら、証券会社の営業マンはそこで観念して、もともと運用していた企業にもうダメですと引き取ってくださいと、
もう飛ばせません、
もう飛ばせませんと。そしたら企業が100億もともと預けたつもりでしたから、分かっていくらになったんだと、いや1です、何とこうなるわけですね。
だったら50の時にどうにかしておけばよかった、
どうにかそうな、よかったじゃないかと、いい加減にしろということで、証券会社と今度は企業の間でじゃあ出るところに出て決着をつけようじゃないかということが起きるわけです。それが92年ぐらいに表面化した飛ばし事件というやつなんですね。で僕なんか書いたのはその頃の話で、はい、あの一番最初に表面化したのはコスモ証券っていう会社とスカイラークっていう会社が飛ばしで、 損失をお互いにこうこれは俺のせいじゃないと言って主張して、じゃあ出るところへ出ようと言って民事調停っていうその、まあ、裁判所のプロセスで決着して、はい、まあ6、4か7、3か折半か分かりませんけど、まあ、ある程度のところで折り合ってお互いに損を、まあ、全部証券会社が悪いというケースもあったかもしれませんけどね。でそれはそのコスモ証券とスカイラークのケースだけじゃなくて、例えば東急不動産と大和証券とかですね、昔そういうので結構証券会社と企業の間でトラブルが起きてたわけです、で、まあ、それが92年とか93年ぐらいに大体起きていて、そこでこう、まあ、裁判に出て、まあお互いにこう非常にこう不愉快な思いというか、まあ、お前が悪いと言い合いながら、まあ、裁判で決着すれば、まあ、それはそれで終わったんですけど、まあ、その結果多額の損失を負担することによって経営がおかしくなった証券会社とかもいくつか、まあ、あるわけですね。で、まあ、それちょっと別の話として多いと、でおそらくオリンパスのケースは多分そういうところもくぐり抜けてさらに飛ばしてたんだと思うんですよね。でその本当にその証券会社とか銀行とか組織対組織の問題になるんだったら、オリンパスは例えばそのどっかの銀行なり証券会社なりを訴えてとかね、出してその出るところに出て決着つけようじゃないかと言って、はい、裁判の手段に訴えれば一部損失をこう取り返すことができたはずなんですけど、まあ今まで出てる情報を見る限りオリンパスはそういうこともしないで、しかも元証券マンとか元金融マンとかそういうこう割と個人ベースでやってる人にこう依存して損失が出ていた有価証券を次から次にいろんなところファンドとかいろんなところでぐるぐる回してた風があるわけですよね。
でもそういう個人ということになると、ね、それは困りますね。
個人だから訴える相手がいないわけですよ。まあいるのかもしれないけど、なんかここにフィナンシャルアドバイザーとかいろんなのが出てきましたから、本当はそういう人にその返してくれというふうに訴えればいいのかもしれないけど、相手にそこまでの財力がなければ
証券会社とか
言ってもしょうがないですよね。会社じゃなければね、だからじゃあちょっとどうしようかと言って次飛ばしたりとか、あるいはここでよく言われているようにその M&A の形を作ってそこで手数料を渡す格好にして自分のぐるっと回って自分の損失を穴埋めしたとか、まあ、いろんなこうなんていうかこう悪知恵っていうかなんていうかね、それを働かせてるわけですよね。でその時にだからそのオリンパスの側から見ると、今大江さんが読んでもらった記事のように、オリンパスはキャッシュがおそらくいっぱいありますから、そのある受け皿会社みたいなのにお金を多分預けてたわけですね、預け金みたいなもので、だけどそこにはボロボロの有価証券しかなくて、そのロスを多分向こうは埋めていたっていう格好になってるんで、実はそのオリンパスの資産に計上されているこの金とかですね、有価証券とかが全然実態がない、実質的な実態がないというようなことになる可能性があるという意味だと思うんです。だからその普通はこうオリンパスみたいに在宅をやってた会社ってのはいっぱいあって、途中でいろんなトラブルがあったんで、まあ昔はナーナーで処理していた、ね、補填しろとかってナーナーで処理して、ナーナーで処理できなくなったら係争で一応決着をつけたというところで大体折り合っているか、あるいはもう自分で損失を出して処理するか、90年代にね、それでみんなそれなりに、形を整えていたんですけれども、オリンパスはそこもくぐり抜けようとして深みにはまっていったっていう構図なんじゃないかと思うんですよね。
それで20年ほど引っ張ってしまった、
20年引っ張っちゃった。でそれが自家会計が導入された2000年代の初頭に、まあ、一部処理して損失を出したんだけど、損失を出しきれなくて、その処理しきれなかった損失を M&A の手数料とか、いうような格好で、実質的に穴埋めしていたと。だからそれはつまり本来ならばね、そのバランスシートっていうかその PL っていうかな、その企業の決算報告でこれだけの損失が出ましたと言ってドーンと落とせばいいわけですよ、要は損失を。でロスが出たっていうのはまあ普通あるわけで、まあ、このロスのデカさがね、多分問題になるので、経営者はそれをやりたくなかったって話なんだけど、それをやらないうちに深みにはまってって、本当あるはずの資産がないとか、あるはずの預金がないとかっていう格好で今後決算を修正しなきゃいけないんじゃないかというか形になってくるんだと思います。
でもその企業買収に絡む支出を、まあ、大きく見積もったりして穴埋めをしていったわけですけど、 そうですね、それはもう全部自分で埋めなければいけない状態になっていったってことですね。
そういうことですね。 いやまあだから変な言い方ですけど、そのもっと昔にね、その自分が付き合ってる証券会社なんかに、あのお宅の営業マンがねこうするって言ってたんだから、などしてくれと言って、訴訟かなんかすればね、表で訴訟でもすれば、まあ損は出ましたよそれはね、損は出たけども、あのこんなに傷は深くならずに済んだんだろうけど、まあ対面を考えてというか、なんというか、もっと良くなると思ったのか、なんか随分長いことを、まあ変な言い方だけど我慢してね、ぐるぐる回してって深みにはまってったんだなという感じがしますが、
先ほど読んだ日経の記事ですと、現在までに損失処理は終了した模様というふうに書いていましたけれども、となるとあの終わったところで問題が明るみに出た、
まあ多分ねこの記事だとそういうことだと思いますね、うん、あのまだちょっとこれ分かんないことがいっぱいあるんで、今後どうなるかはあまり確定的なことは言えませんけれども、まあ非常にこう不透明なやり方で、あの手数料を払ったりとか、なんとかお金をあげたりとかっていうことをして、その向こうの方にある飛ばしの受け皿になってる会社、ファンドとかに対して損失分を穴埋めしたということは確かに終わったのかもしれない。しかしそれは実態がないものに多額のお金をあげていたということになるので、有価証券報告書の上できちんとそれが表示されていたかと言われるとそれは分からないというようなことになるので、それがその有価証券報告書の訂正とかねいう格好で今後出てくる可能性があって、だからオリンパスはあの14日にやると言っていた決算ができないと、中間決算ができないと言って決算発表先に伸ばしたんだと思います。でもし僕が言ってるようなことだとすると、過去の有価証券報告書も訂正しなきゃいけないので、
何年か遡らなきゃいけない、
これはかなり大変な作業になると思いますね。
今回 の, その企業の M&A の際に仲介の会社に払った手数料があまりにも高かったわけですよね。
だからやっぱりその、オリンパスはそのなんていうんですか、そういう不透明な取引をまあ隠そうとしていたんですけれども、やっぱりその痕跡はどこかに払われてるわけですよ、まあその時にね、個人投資家の人にそれを、まあ、想像しろっていうのはちょっと酷な話ですけど、やっぱプロフェッショナルはそれを見抜けたかもしれませんね。つまりその手数料が異常に高いとか、途中でね、あの金融資産、貯却損だったっけな、忘れちゃったけど、途中でこうそういう損失がポコッポコッと出たりしてるんですよ。あるいは去年の決算かなんかで為替換算調整勘定っていうその資本の勘定が異常に膨らんでるとかね、やっぱ普通の企業、普通の製造業のバランスシートではちょっと考えにくいようなヒントみたいなのがやっぱいくつか出ているので、本来アナリストとか、まあ、我々新聞記者もそうかもしれませんけど、やっぱそういうのをきちんとやっぱ見抜く、ことをしなきゃ本来はいけなかったんだろうなっていう意味では、我々もちょっとチェック役として、少し反省しなきゃいけないかなと思いますね、
以上マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週の
パワープッシュ。
でしたね、
やっぱり可愛くいかないと。
可愛かったですか、うん、ありがとうございます。
どうもすいません、恥ずかしい声を失ってますね。
いえ
大丈夫ですか。いや私があんまりそういうことするとよくないのかな。
吉嗣さんっていいパパなんだなと思う。あのそんなエピソードが先ほどありまして、娘さんがもうすぐ文化祭なんですってね、学校の、それでそこでなぜか吉嗣さんの娘さんがマヤミキさんのモノマネをすることになっていて、
らしいんですよ、
マヤミキさんのマネといえば私だろうっていうことで、さっきあのちょっと録音させてって言って、なぜか私のトムストムだっていうのをスマートフォンに録音されて、
録音しちゃった、これはあの他の方に聞かせることはできませんのでで
も娘さん思いのいいパパですね。
ありがとうございます、ありがとうございます
さあそれではですね、ここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から吉嗣さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきます。まずカバー特集ですが、こちらです。アジアの頼れる相棒、かつての教え子、今や収益源ということなんですが、これはどういう内容なんでしょうか。
これはですね、もともとはその何ていうんですか、 いいお父さんだった日本企業がですね、
はい、
さっきの話じゃないですけれども、今度高校息子高校娘に助けてもらってると、こういう話なんですよね。
その高校息子高校娘がアジアにいる、
アジアにいると、でしかもアジアにたくさんいると。だからその、まあ、今 TPP なんての問題になってますけれども、やっぱりそのアジアでビジネスを展開していくときには、もちろんその政府がやらなきゃいけないその環境整備としての TPP みたいなものはあるんですけれども、はい、やっぱり現実にビジネスで成功するにはやっぱりこの見出しにあるように頼れる相棒をいかに見つけて、どう組んでいくかというのが、うん、重要なポイントなんじゃないかということを、まあ、現地のルポを交えて書いたのが、まあ、この記事なんですよね。
そうなんですね。かつての教え子今や収益源ということは、
これはね、はい、すごいらしいんですよ。このね、例で取り上げた会社にね、
はい、
岩塚製菓っていう日本の会社があって、でそこが出資しているその中国のワンワンっていう製菓の大手企業があるらしいんですけれども、
中国に行くとよく見ますね。
なんかそうらしいですね。僕知らないんだけど、
秘変に王様の王と書いて、
そうですそうです、
ワン、それを2つでワン、
そうですそうです、はい、だからね、これは本当にどんな田舎の雑貨屋に行っても棚に並んでるぐらいの有名なところらしくて、ただこの企業はですね、昔、その昔創業者の方がね、
はい、
当時24歳だったっていうんだな。だから1981年、それこそその、日本がまだこうバブルに浮かれる前ぐらいの時ですよね。この創業者の方が、日本に来てですね、この岩塚製菓のそのまた創業者のね、
はい、
人に、とにかくこのお菓子を作る技術を教えてくださいと言って懇願したらしいんですよ。
はい、
でまあその時の詳しい様子まではさすがに分かってないんでしょうけれど、まあおそらく、中国の人が来て、教えてくださいと懇願して、どういうやり取りがあったんですかね、根負けしたのかな、それでじゃあやりましょうかと言って、技術を教えてあげて指導するというようなことを、まあ、やったらしいんですよね。
いい話ですよね。
そうですね。
しかも30年前っていうことはかなり早いんじゃないですか。
相当早いですよねこれね。で30年前の中国とか、それから日本にしたってやっぱりまだプラザ合意とかの前ですからね。
そう考えると、
随分前。それでだから岩塚製菓は当時なんか10億円ぐらい出資した、まあ、10億円、当時の10億円って結構大きかったのかもしれませんけども、それが今やなんと450億円まで45万円になってると時価でね。
そうですか。
それでね、なんとその毎年10億円前後の配当をもたらしてくれると、うん、高校息子もいいとこですよね。
本当ですね。
だからやっぱりまあ
親孝行、
ね、ただまあこれだからその両者の創業者の人がね、まあ運命的な出会いというか、うん、開口ですわな。それ で、ね、うまく出会ったことによってこういうケースも出てきたと。しかしまあここまでうまくいったケースではないにしても、やっぱりいろいろ面白いケースはあるようで、このベリタスで紹介してるのはそのトヨタ自動車とそのインドネシアのねアストラグループっていう会社の話とかですね、あとはだからそのタイのですね、サハグループっていう会社があるらしいんですけれども、これはその食品とか化粧品とか医療とか、消費財を、まあ、取り扱ってる会社らしいんですけどね、こことその日本の企業ワコールとかですね、ライオンとか、それからドラッグストアやってるツルハホールディングスとか、そういうところが合弁をやってるとかですね、あとはインドネシアでセブンイレブンと合弁企業を運営しているモダンインターナショナルとかですね、こういうこういいパートナーに巡り合ったところは、結構いろんな意味で、まあ、高校息子とか成功しているケースもあると、こういうことらしいんですね。
ただ世の中見てみますと決して高校息子高校娘ばかりではないですよね。
そうですね、
はい、ね、ずっと親のすねをかじる、
そうですね、
子供もいれば反抗ばっかりする子もいますし、
そうですね、それは本当にだからやっぱそこはもう一種の偶然と、それからその相棒を探す眼力みたいな話になるんでしょうけども、確かにね、それはやっぱりリスクも結構あるようです、
うん、
そのここにもいくつか書いてありますけど、ホンダなんかは合弁を解消しているケースがあるとか、
あら、
からファンケルなんかも香港の会社とその係争になったりしてるとかね、まあそれはリスクはつきものですから、やっぱりいい相手を探そうと思えば、やっぱりリスクもあると。それからもう一つはやっぱりそのアジアっていうのはその日本だけが目を向けてるだけじゃなくて、アメリカの企業もヨーロッパの企業も当然目を向けているので、
そうですね、
やっぱりそのいい相棒となったら取り合いになるわけですよ。それはね、 やっぱりその上さんのように美しい女性は取り合いになるわけですね。やっぱりそれはね、それはやっぱり自然なことなので、あのそういう意味でも競争条件はなかなか大変だと。だから相棒を見つけてアジアでやっぱ根付こうとするには、とにかくやっぱりそういう意味では情報収集なのかな、情報とそれから見抜く力っていうのがこれからより一段と問われるということになるんじゃないかという気がします。で結局それはその今日本であの大問題になっている TPP なんかともやっぱ絡んできていて、はい、まあ、先ほど申し上げたように TPP っていうのはあの貿易のまあ自由化に関する約束事ですよね、ルール作りですけれども、まあ、それは政府ができることで、なおかつ政府がやってくれたその土台の上にそれをどう生かすかは、その日本の企業がいい相棒をその TPP を締結している国のどこに見つけるかということに依存していると思うので、逆に言うと TPP がない中でね、いい相棒を見つけようと思ってもこれはなかなか難しいかもしれませんよね。
そうですか、本当にあの利害関係だけではなくて親子みたいな信頼関係も必要になってくるんでしょう ね、 こういう場合は。
それでこれから先はむしろあれじゃないかな、親子っていうそのなんていうか上から目線というかね、そうじゃなくて、もうやっぱこちらが日本側がむしろなんとか我々と組んでくださいというふうぐらいにアジアがやっぱり大きくなってくるというようなことを認識しなきゃいけないんじゃないかって気がしますね。
対等なパートナーを探す。
そうですね、そうですね、まさにその通りだと。
ということで今回の日経ベリタス今週のパワープッシュカバー特集は、アジアの頼れる相棒、かつての教え子、今や収益源という記事でした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介しましょう。まずはフォーカス面です。続く円高、効かぬ巨額介入。そしてヒトクロスロード面、委任状争奪戦、企業を支える参謀。そしてインサイド面は金融記者座談会です。オリンパスに飛ばしの幽霊、これは先ほどの今週のモヤモヤの話に通ずるものですね。
はい、
こちらも吉嗣さん、
ちょっとあの部長であるにもかかわらずちょっと原稿書いちゃったりして、
あ、そうですか、
なんかデスクがなんかこの人も好きだなみたいなちょっと困ってましたけどね
ということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。ベリタス経済単語辞典ベリタン、こんなん出ました。さてポッドキャストだけでお届けしますベリタス経済単語辞典、略してベリタンです。今さら人に聞けない経済用語をベリタス編集部の皆さんがスパッと解説してくださいますよ。今回は吉嗣さんにお答えいただきます。それでは質問です。季節より懐が治むございますさん、40代男性会社員の方からいただきました。東証がオリンパス株を管理銘柄に指定しました。この管理銘柄とは何ですかということです。
これはですね、まあ、いろんな理由、不動株不足とか、それから無配とかですね、それから有価証券報告書の表示がきちんとしてないとか、そういう理由で上場廃止される可能性がある銘柄について、あの取引所が、まあ、上場廃止にするかどうか決めるまでの間、まあ、管理するための、まあ、ポストっていうかね、ちょっと取り分けておくような感じの取引の仕方をする銘柄ですね。
この銘柄はちょっと注意が必要ですよという、
そういうことですね、
注意喚起
の狙いがあります。普通の一般の銘柄と同じように売買できますけれども、ひょっとしたら上場廃止になっちゃうかもしれない、そういうことですね。
ということで、季節より懐が治むございますさん、お分かりいただけたでしょうか。皆さんもきちんと理解しておきたい経済単語がありましたら、ぜひご質問ください。経済のプロであるベリタス編集部の皆さんがスパッと解説してくださいますよ。ご応募はラジオ日経のホームページまたはツイッターでお願いします。ツイッターはハッシュタグベリモヤをつけてくださいね。
ご質問を採用させていただいた方には、編集部から日経ベリタスの試読書をお送りいたします。どんどんご質問お待ちしています。よろしくお願いします。
お待ちしています。 今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。吉嗣さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、しかしオリンパスの話とかしてるとちょっと懐かしくなっちゃってね。自分がやっぱ現場の記者だった頃、こうああいう話をこう追いかけ回してたわけですよね、やっぱり。まあ取材しがいがあるわけですよね、あの手の話はね。今回はそのファクタっていう雑誌に先行されて、はい、まあ我々追いかけなきゃいけない立場なので、これから一生懸命取材して頑張ろうと思います。
そうですか。ただそのもう20年前に取材していたようなものが今になってこういう形で出てくるっていうのはどんな気分なんですか。
いや、本当にびっくりですよね。このだから書いてあるように幽霊が亡霊が出てきたみたいな、お化けが出てきたみたいな、そういう感じでしたよね。最初聞いた時にはまさかあの頃の話がまだ残ってたのかなって、やっぱりちょっと半信半疑でしたけど、やっぱりいろいろちょっと聞いてみるだけでは、やっぱり昔のまんまずっと来てたんだなっていうのがあって、まあある意味で感無量というか、そういう感じですね。
他にそういう企業がないといいんですけどね。
そうですね。やっぱこれはあのオリンパスっていうのは、そのさっき申し上げて内視鏡とかで非常にいい技術を持ってる会社なので、従業員の人たちはおそらくちょっとやるせないと思いますけどね。これあのこんなことで会社の資産がおかしくなっちゃって、まあしかし技術があればきっと回復する時もあるので、従業員の方々はぜひ頑張っていただければと思いますけどね。
さあ、それではリスナーの方からいただいたメッセージをここでご紹介しましょう。ポチ05063、ツイッターでいただきました。ありがとうございます。いつもベリモヤを楽しく聞いています。この度ベリタスの定期購読を始めました。しかも11月13日分から定期購読開始ですということですから、今週ですよ。
あ、今週ですね。はい、本当にもう感謝いたします。
ずっと日経新聞を購読し、来週からベリタスも加わるわけです。毎週日曜日が楽しみですということです。
もう期待に応えるように頑張ります。
そうですね、はい、しかもこのベリモヤもベリタスを読む時の副教材的な存在になれるように頑張ります。
そうですね、ダウンロード数過去最高更新したらしいですから、
あ、10月に236万件を超えたそうです。皆さんありがとうございます。はい、その他にもメッセージをくださった方がたくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介させていただきましょう。イータンさん、浜尾さん、ハヤペンさん、タカさん、そして今回はペンネームを伏せさせていただきますさん。はい、一回で言えてよかった。その他たくさんの方からメッセージをいただきました。どうもありがとうございました。このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。ツイッターでハッシュタグベリモヤをつけてつぶやいていただきますと、そのつぶやきをご紹介させていただくことがございます。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの吉嗣博史と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。